子供が刃物で遊びたいと願うとき、母親は気をせち、子供にすぐ何か別のものを与えるでしょう。それはエリアという預言者の経験でした。彼は主に祈りました。私の命を取ってください。私は死にたいのですと。列王記上中級書四節に、自分はアラノへ一日の道のりを入っていった。彼はエニシラの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は戦争たちに勝っていませんから。主はおっしゃいました。私は気を切することによって答えます。あなたは今死んではなりません。後になってあなたはこのことの方がはるかに良かったことがわかるでしょう。主は答え、気を切なさいました。私たちは皆主が気を切なさることをすでにしばしば経験しています。主が気を切なさるのは、その方が私たちにとってより良いからであり、そのより良いものを私たちにお与えになりたいからです。主は生きておられ、生きる誠の神として、私たちの叫びに応えてくださいます。主はそれを瞬間的になさるかもしれません。主は私たちが期待していることは違った方法でなさるかもしれません。主はずっと後になって初めて答えてくださるかもしれません。主は、はるかに良いものを与えるために気を切なさるかもしれません。主は常に一つの特定の答えをお与えになります。それはしばしば、私たちが考えるのとは異なり、私たちが選ぶであろう時とは違っています。しかし、主は常に答えてくださいます。というのは、主ご自身が私を呼べ、私はあなたに答えると約束なさったからです。主なる神は特定の答えを約束してくださいます。それを私たちは今まで見てきました。続いて、第二番目の手について考えてみましょう。神は個人的な答えを約束してくださいます。私はあなたに答えると。主は全く個人的に答えてくださいます。祈りに対する最大の答えは、私たちが物質的あるいは霊的な祝福をいただくときではありません。もちろんそういう場合もあります。私たちは新しい車を必要とするとき、その願いを主に申し上げることができます。そして主がこの願いを聞き届けてくださることは、一つの素晴らしい経験でしょう。私たちは心の平安を必要とするとき、この願いを持って主の身元に行かなければなりません。主が主の平和でもって私たちを満たしてくださるとき、これは同じように素晴らしい経験です。しかし、はるかに 大切なことは、主ご自身の啓示です。私自身があなたに答えますと、主は約束しておられます。そして私たちの祈りの聞き届けは従って、主ご自身の啓示なのです。主の啓示の後、あなたは次のことを知ることができます。今、すべては整えられている。主は事柄を御手に収めてくださいましたと。この確信は祈りに対する幸いの答えです。たとえ主の答えが私たちの思いとは違っていても、たとえ主が聞き届けまで答えを長くためらっているとしても、たとえ主が強制の答えをなさるとしても、それがどうしたというのでしょうか。主はご自身を私に啓示してくださいました。主は行動してくださるに違いない。主は主の時に関与してくださいます。私はすべてを見てに任せることができます。主は責任を取ってくださいました。ルカ伝11章9節10節を読み出します。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。